本語の SBS です。
弊社 SBS の歴史は1975年にシドニーとメルボルンの小さなラジオステーションに遡ります。当初はオーストラリアに住む様々な文化的背景を持つコミュニティ向けに政府の政策や保険制度などについてより分かりやすく情報を提供する目的で始まりました。当時は1日4時間のみの放送で、放送の言語数もシドニーで7言語、メルボルンで8言語でした。現在 SBS ラジオは1日24時間、74の言語放送を AM と FM、そしてデジタル版でお送りしています。言語放送の他にも、スローなチルアウト系、そしてワールドミュージックを提供する SBS チルや、アジア各地のポップミュージックをお届けする SBS ポップエイジアのチャンネルもあります。今日のゲストは、そんな SBS ラジオの日本語放送で初めて日本人のプレゼンターを務めたデイビス陽子さんです。デイビスさんはメルボルンを拠点に、週に1回から2回の放送を主にお一人で担当されていました。現在でもメルボルンの日系コミュニティを支える活動をされています。そんなデイビスさんに、まずは日本語放送の立ち上げの頃のお話を伺いました。
私、立ち上げた時は日本語放送、でサウスメルボルンか、で、チャンネル7かなのスタジオに近かった小さなね、ところでやってたんです。3A っていう。SBS じゃない前身ね、うん、でそこから国が正式に SBS という形で立ち上げて、うん、テイクオーバーして、で SBS3EA エスニックオーストラリア、うん、っていう名前だったんだけどね、でそこから SBS になってテレビが入ってきて、でバンクストリートからバレエセンターに移って、でバレエセンターでどれくらいやってたのかしらね、7、8年あそこにいたんじゃないかな、で2001年よね、確か2000年にここに移ってくる予定が、フェデレーションスクエアのこのビルがね、間に合わなくて、で2001年に正式に移ったのかな、
懐かしい
ですか。懐かしいね。時代を感じます。
感じますか。
そしてデイビスさんは当時どのように放送を担当されていたのか、それについても伺いました。
そう、3台かな、あって、で自分でこれ操作してミュージックをかけてね、CD やって、そうで録音は他のスタジオで事前に撮らせてもらって、
あ、そうなんですか、
編集して、でそう、ここにその当日ね、放送の前に立ち上げて、でやってたわね、だからある意味で、自分でやってたから、時には一応測ってるんだけど、つまずいたりとか、いろいろアクシデントがあって、で時間的にね思ったようには、ランニングシートってまだ作ってる？何分から何分までどうのこうのってね、でそれ ずれ込んだりとか、ちょっと早めに終わったりとか、いろいろあって、そんな時には調整するのに、どうしようアドリブでね、なんとかこう埋め合わせたりとかね、しながら、誰もいないから、だからそうなんです。でそのうちに、一緒にやりたいとおっしゃる方がいらしてね、でそうボランティアでやってくださった方がコンスタントにいたのね、で最後の方はやっぱり一人になったかな私、
陽子さんがされてた時も週3回ですか？
私がやってた時は1回よ、人口がね、満たなかったから日本人の、なのですごい働きかけたのっていうのは、リスナーの人が1週間に1度じゃなくて2度ぐらい放送してほしいっていうことだったんでね、でラジオ局の上司の方にね、マイナーのプログラムだけど、時間を増やしてほしいと、1週間に2回にしてほしいってやったんだけど、今もそうだと思うけれども、人口対人口比で、時間がね決まってきちゃうんで、でずっと 1時間だったわね。一番最初に30分で始めて、30分から45分になって、それで1時間、うん、で最後の方はもうミュージック音楽なし、全部トークにしろって言われて、でつなぎはまあほんの30秒かなんかね、うん、だけどインタビュー、カレントアフェア、ニュース、もうほとんどの1時間をトークでって言われて、で一人で、うん、1時間それを全部やるっていうのはね、大変な
大変、
大変な、で皆さんね1週間に1度で1時間大したことないじゃないっていうか、それがねうん、大変なのよ、やってみないとわからないでしょうって、うんうん、まあそんなね、うん、昔話
そしてデイビスさんが当時お話を聞いた著名人についても語っていただきました。中には皇族の方もいらしたそうです。
そう、私はねすごいラッキーだったわよ。まず始めた時にもう亡くなりになったコンダクターの岩木博之さん、彼を紹介されて、で陽子さん、インタビューしなさいって言われてね、でインタビューしなさいって何を聞いたらいいんでしょうか、ま、た私全然右も左もわからない、何でもいいからやりなさい、度胸つけるためにって言われて、それで、そう、それがまず最初のインタビューね。でそれからそうね、有名な方、まあ、いろいろな方にそれぞれのそのなんていうかな、分野での素晴らしい方にお会いしてインタビューさせてもらったんだけど、でも皆さんが知ってる有名人、若尾彩子さん、それから黒川紀章さん、お旦那様でメルボルンセントラル の設計なさった方ね、それからあと世界的に有名な女優さん、名前ちょっと忘れちゃったんだけど、その方が来られたのね、うん、でその方でしょ、すごい有名な方ね、ちょっと今思い出せないんだけど、うん、あとそれから三笠宮様、なんか、うんうん、結構ね有名な方たちがここだからこそ受けてくれて、うん、日本だったらとてもじゃないけど、ね、近づけない方たちばっかり、うん、皇族型の方はね、うん、基本的にはインタビュー受けない、
うん、
でなんでそんな機会を得たかっていうと、三笠宮様の弟宮様がね、日豪ニュージーランドの教会の名誉会長かな、うん、をなさってたの、
うん、
それでフローリーのね、フローリーインスティチュートというね、脳の研究をねしているところがあるんですよ、メルボルンにね、メルボルン大学の所属でね、でそこのファンドレイジングをするので、宮様とそこと豪日教会がどういうふうな関連性だったかよく分かんないんですけど、ガラディナーをするっていうことになって、で要するにファンドレイジングのためにね、でガラディナーをするにあたって現地の方たちの協力も必要っていうことで、で企業の何人かの男の方たちで、女性も必要ということでね、5人かな、
うん、
5人選んでくださって、でまあ私も、まあ、こういう仕事をしてた関係で、陽子さんも一緒に運営の方を携わってって言われて、それでそうご一緒に、うん、したのがきっかけで、でその時 の秘書の方に、お付きの方にね、皆様にインタビューっていうことできるのでしょうかって言ったら、いやどうですかねって言われて、うん、でもまあじゃあ聞いてあげましょう、陽子さん このねために働いてらっしゃるからっていうから、で聞いてくださったらいいですよって言ってくださったらしいんです、ね、だけどその方がね、宮様ね、すごく難しい方で、お話しするときにはもう止められないんですって、止めどなくもうその辺でやめてっていうことができないほど、もういろんなことどんどんどんどん話す、だけど気分が悪いとイエスノーで止まっちゃう
なるほど
いう方でね、それはまあ、うん、イエスノーでお答えがそれ以上返ってこなかったら、まあ、ごめんなさいっておっしゃるから、まあそれはしょうがないですねって言って、 そうあのお願いしてスタジオまで来てくださって、でインタビューさせてもらって、幸いにもその止めることができないほどペラペラペラペラお話してくださったのでね、偶然にもね私と同じ年でお誕生日が1日違いだったの、うん、それで、うん、すごいなんか、そうなんですかっていうところから、うん、ちょっとほぐれて、でそうベラベラベラベラ話してくださって、
話しやすいですよ、ね、
話しやすい、そうだから私の方がこう聞くっていうよりは一言言ったらうわーっと戻り返ってきたから
なるほど、
うん、すごいやりやすかった、うん、まあそういう、うん、ことも思い出の一つね、あの方もお亡くなりになったから、
三笠宮様以外にも日本の有名な女優さんを追いかけてホテルで待ち伏せをしたエピソードや、パフォーマンス集団電撃ネットワークのメルボルン公演の時などについても語ってくださいました。今日は SBS ラジオ日本語放送で以前プレゼンターを務めていたデイビス陽子さんのインタビューをロバーツ美雪がお届けしました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。